君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
世界はエネルギーであふれています。そよぐ風、寄せる波、走り回る子供たち。発電所が作るパワーの何倍かのエネルギーがうちの近所だけでもあふれています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は旗がはためくと電気が生まれる仕組みのお話。義歌大機械工学系山岸正樹先生を訪ねます。
先生は、この春義歌大にいらっしゃった。
はい、そうです。
前はどこにいらっしゃった。
新潟県の長岡工業高等専門学校に勤めておりました。
長岡高専の先生だった。
はい、そうです。全国の国立高専と本学、うん、そして長岡の義歌大の間で人事交流をしてまして、うん、はい、その制度を使ってこの春から1年間こちらに勤めさせていただいております。
やっぱり高専生と大学生とではだいぶ雰囲気は違いますか。
そうですね、高専生はやはり年齢的にもまだまだ高校生と同じぐらいですので。
そうですね、
はい、義歌大の学生さんはやっぱり大人ですね。
まあそうですね、年齢的にも、
はい、
あ、じゃあちょっと若い子たちと前はわーわー言いながら。
そうですね、元気のいい子たちを追いかけ回したりとか部活の指導もしてました。
え、何部の先生だったんですか。
当初はラグビー部の顧問をしてたんですけれども、やっぱり人数が揃わなくなって廃部になりまして、
あらあら、
今はバスケットボール部の顧問をしてます。
え、今ラグビー部ちょっと人気ですから、
もしかしたら増えて
またできてるかもしれない、
するかもしれないですね。
え、じゃあ次の春になったら義歌大からは出て行かれるわけですか。
はい、その予定です。
そうなんですね、はい、1年頑張ってください。
ありがとうございます。
そんな山崎先生の、今お部屋に伺ってるんですけれども、なんか可愛いものがいっぱい動いてまして、ヤジロベエみたいな金属製のもので、
はい、
まるでお魚のように尾びれみたいな金属をヘラヘラヘラヘラと動かして、さっきからヤジロベエぐるぐるぐるぐる回ってたりのとかね、
太陽電池のエネルギーで尾びれを動かして回るというちょっと面白いオブジェがありましたので。
本当だ、上にちょっとソーラーパネルみたいなのが小さいのがついていて、
はい、
あれ電池じゃなくて、
はい、太陽電池で、太陽光や部屋の電気の明かりで電気を起こして、うん、コイルと磁石で尾ひれを動かしています。
もうコイルも尾ひれもむき出しでしてね、非常に原理が分かりやすいオブジェですが、
はい、そうですね、
これは先生が作ったわけではなくて。
いえいえ、市販のものを買ってきました。もう見つけて面白いなと思って即買ってきました、う
ん、今日はね、外は雨で決していいお天気ではないんですけれども、少しの光で動けるんですね、ぐらいだと。
そうですね、
で内輪をパタパタ仰いでるだけで進んでるっていう、
はい、
そういうものがあったりとかですね、テーブルの上にも、なんかエイとかイルカみたいなオブジェとかたくさんあるんですが、
はい、
今日は発電の話。
そうです。
しかも風力発電、
はい、
ちょっと変わった発電なんです。
そうですね、風力発電ですとか水力発電ですと、プロペラとか羽根車を回すものをイメージされると思うんですけども、
ここからも見えるんじゃないですかね、
はい、
渥美半島の方に大きな風車があって、はい、発電してますよね、
はい、ですけども私は旗で 発電しようということを考えております。
風車じゃなくて、
はい、
旗です。旗ってはたはたはたっていう、
はためくものですとか、うん、街の中ではためいてるのぼりやのれんみたいなもので発電をしようと考えています。
上りもね、今コンビニとかファーストフードのお店に行くとね、はい、ランチとかいう旗がハタハタハタハタってなってますけども、
はい、
発電っていうと、
はい、
回転して発電するものかなと思ったんですけれども。
そうですね、一般的な発電機ですと回転して発電するものが多いのですが、
タービン回してね、
はい、でも世の中には横に動かして揺らして発電するという発電機もあるんですね。
へえ。
発電材料というちょっと特殊な材料を使った発電機なんですけども、うんうん、この発電材料を使ってあげると、横に揺らしてあげるだけで発電ができるという発電機もあるんです。
これは先生が発明したんじゃなくて、
はい、
前からある。
そうですね、私の前の勤務地の長岡高専の先生が企業の方たちと開発された。
でもすごい身近な方が作ったわけなんです。
はい、
じゃあそんなに昔からあるわけじゃない。
そうですね、原理的にも昔から考えられていたんですけれども、うん、長岡高専の先生は効率よく発電するという仕組みを考えられたものなんです。
それがね、今先生のお部屋にあるんですけれども、まあ、ちっちゃい箱ですよ。
そうですね、5センチ×2センチぐらいしかないものですね。
なんか黒い箱なんですね。まさにブラックボックスで。
そうですね、マッチ箱の半分ぐらいでしょうか、うん、
それぐらいですね、
はい、
それから導線がビヨーと伸びているわけなんですけれども、はい、これを振ると発電するんですか。
そうなんです。ちょっとやってみましょうか。
あ、ぜひ。
発電機の先に LED の電球がついてるんですけども、
はい、
これを横に揺らしますと、
あ、今ね先生はこうやってカタカタカタカタってその発電機、これ名前はないんですか。
特別な名前はないそうなんですけども我々は発電セルとか、はい、圧電セルと呼んでます。
圧電セルをですね、上下にチャチャチャチャチャチャって揺らすと、その揺らした分この緑色の LED がですねピカピカピカピカピカと点滅しますね。
はい、
ああ発電してるんですね。
そうなんです。
この中に導線コイルで巻いてあって、それが動くから発電するって感じなんですか。
いえ、中に圧電材料が2枚入ってまして、
うん、
この圧電材料の間を金属球が行ったり来たりしてます。その時圧電材料に金属球が当たって、うん、圧電材料から電圧が出てるんです。
その圧電材料っていうのがブラックボックスですね。
そうですね、電圧を加えると変形するというちょっと変わったセラミックなんですけども、
あ、その材料っていうのは電気を加えるとくにゃっと曲がるわけなんですね、
はい、その代わり逆に曲げてあげると電圧が出てくるという性質があるので、
じ
ゃあ曲げてあげよう、そうすれば発電機になるだろうというのが発想なんです。
なるほど、発電機も回してやると電気が出ますけれども、電気流してやると回りますもんね、
はい、
そういうのと同じように圧電材料は普段は電気を流すと曲がるっていう性質があるので、無理やり曲げてやると電気を発生する、
はい、
で今金属球がぶつかって曲がると、
電気が出ると。これを揺らしてあげることで繰り返し電気を出してもらっているということですね、うん、
金属球が中に入っているのでスプレー缶振るみたいにね、
そんな感じです。
カチカチカチカチって言うんですけれども、はいはい、うん、それで圧電材料を曲げてるんですね、
はい、
そうすると電気が発生する、
電気が出るという。
これを旗にくっつけてやるってことなんです。
はい、旗にくっつけて旗でこの材料を発電機を揺らしてあげようというのが発想の原点です。
すごく分かりやすいですね。
そうですか。
旗がだって揺れたら、
はい、
それがついていれば、はい、カチカチカチってなりますもんね、
はい、
今まで世の中にないんですかそういうものは。
揺らして発電機を回してあげようというのはあったんですけれども、うん、この発電機を直接動かそうというのはありませんでした。
旗につけてみました先生これ。
はい、試しにつけてみました。
うん、
旗めいて、うん、LED が光るところまでは行きました。
うん、やった。
はい、
その旗っていうのは本当に僕らが普通に見る旗ですか。
いえ、我々が考えた発電機用の旗です。
うん、ちょっと違うんですか。
はい、旗ですと柔らかくて、うん、風によっては不規則に動いてしまいますので、機械としてはあまり好ましくない動きをしてしまいます。
まあ、旗ですからね。
はい、それを板で旗を作って、うん、旗めかせてあげようということを考えたんです。
板の旗。
はい、板ですと曲げるイメージがあるかもしれませんけども、
うん、
関節をつけて自由に曲がれる板を作りました。私たちはこれは関節がたくさんあるということで、うん、多関節平板と呼んでるんですけども、
平たい板、
はい、
多関節平板、
はい、もっとかっこいい名前をつければよかったんですけども、
いやいや、ね、逆に漢字ばっかりでかっこいいですけれども。
そうですか。
普通旗っていうと布でね、
はい、
ハタハタハタって不規則に揺れますけれども、はい、これを板で作ってみた、
はい、
その実物がですね 先生のテーブルの上にあります、はい、これは材料は
プラスチックです。
プラスチック、白いプラスチック の正方形の板がですね、もうお子様ランチの旗みたいに軸にペタッとついてまして、それだとはためかないんですけれども、そのプラスチックの白い四角い板にですね、その一辺にもう一枚同じ大きさの板がひっついてる。
そうです。
それがさらにその隣にももう一枚ひっついて、四角いプラスチックの白い板が3枚横並びに並んでて、はい、このくっついているところで曲がるんですね。
はい、柔らかい材質のビニールを挟んでますので、その部分で自由に曲がれる
ようになってますね。こういう民芸品ありますよね、なんかパタパタパタ。
あ、そうですね。
よくあの蛇とかの、ね、関節で民芸品みたいになってますけれども、これあの風を受けると
はためきます。
この関節が曲がって、
はい、
一応はためくんですね。
はためくんですね。でそのはためき方が非常に規則的で、うん、周期的、つまり同じ動きを繰り返すので、布の旗よりも機械としては都合がいいだろうと考えたわけです、はい、
これちょっと今扇風機動かしたら、はい、動きますかね。これ
動きます。お、試してみましょう。
あ、今、扇風機をこっちに持ってくるのかなと思ったら扇風機の方に旗を持ってきました。はい、はい、扇風機あの前に持っていくとですね、ああのワンちゃんが尻尾振ってるみたいにヒニャヒニャヒニャヒニャヒニャヒニャヒニャヒニャヒニャとコンビニの上り旗とは全然違う、はい、本当に規則的な感じで、一番遠くの板が一番振られてますね。
そうですね、風の速さにもよるんですけども、うん、一番先端の板が小さくて、うん、2枚目3枚目とだんだん動きが大きくなります。
動きが大きくなります、
はい、で今電圧計を発電機から伸ばしてるんですけども、
今ねちょうど電極がずっとつないがっていて、で先生の計測装置に数字が出てますけれども、はい、0.02 いくつを前後しております。
まあ、小型であることとあの往復運動であるということから、うん、あまり電気は出ないんですけれども一応発電はしてます。
これ単位はボルトです。
ボルトですね。
1ボルト出ないんですね。
出ないです、残念ながら。
もう小さなものですからね、はいはい、ありがとうございます、はいはい、でも確かに発電してるわけですね。
はい、そうです。
さっきの LED ぐらいだと光るという、
はい、
できちゃいましたね先生。
できちゃいました。うん、発電はできましたが、まあ、LED を光らせるぐらいですね現在は。
でももしこれ、ね、もっと大きい旗にしたら、はい、もっと電気ができたりするんですかね。
大きくなると今度重くなりすぎて、うん、はためかないっていうことも起こってくるんですね。
あ、は
い、ですので大きさと材質、うん、要は重量重さですね、
うん、
そのベストな組み合わせを探すのがポイントになってくると思います。
あんまり大きすぎると今度はあんまり良くないし、
はい、
小さいと小さい電力しか出ないし、
はい、
その真ん中はどこにあるんだろうということですね、はい、
そうですね、そこを調べるのが研究のポイントになってます。
材質もね今日はどこにでもあるような白いプラスチックでしたけれども、はい、これもいろいろ工夫の余地はあるわけですね、はい、
そうですね。いやこれまでにあの金属も試してみまして、
うん、
今までにマグネシウム、アルミニウム、亜鉛、銅などを試しています。
もうすでに先生結構やられてるんですね。
そうですね、この研究始めてずいぶん経ってしまいましたので。
どれぐらいやってらっしゃる。
もう10年ちょっと15年ぐらい経ってしまって。
あ、そうですか。
でもまだ成果が出てないというのが寂しいところなんですけれども。
まだあんまりドカンと大きな電流は出てない。
はい、
でも旗って常にはためいてるもんじゃないですか。
そうですね、風が吹けば、
うん、
はためきますので。
とその瞬間出てなくてもどっかに蓄電しとくとか、
はい、
そういうことは可能ですよね。
そうですね、バッテリーですとか、うん、充電池などに貯めてある一定以上貯まったら使いましょうっていう考え方です ね、う
ん、ね、
はい、
だから非常用電源とかね、
はい、
そういうものだったらすごく頼りがいのあるものができるんじゃないかなと思います。
そうですね、あと山間部ですとか電源のないようなところで、うん、必要な電力を取りたいときには、
うん、
そういう場所で発電してその場で使うといういわば地産地消型ですね、
うんうん、
そういった用途もあると思います。
この部屋からも渥美半島の風車が見えるっていう話をしましたけれども、
はい、
風車よりもいい点っていうとどういうところなんですかね。
動く範囲が狭い、プロペラですと大きくなってくると回転している範囲が大きくなってきますけれども、うんうん、これは動く範囲がかなり狭い ですので、うん、狭いところでも使えるという点が挙げられます、
ね、見た目も旗だとね風車ほどの迫力はないですしね。
そうですねあの、はい、ただ早くはためくとちょっと怖くなってきますけど。
ああ、なるほど、まあ、風車でもねあんまり早く回るようになると自動的にストップするように工夫されてるって聞きますから、はい、旗もそういう風でいいんじゃないかなと思いますが、はい、こんな発電の方法があるなんて初めて知りました。
そうですか。
こういう研究で先生以外でもやってらっしゃる方にいらっしゃるんですかね。
そうですね、同じこと考える人がいる、同じ時期にいるんですね、
うん、
私が始めた頃からポツリポツリと増え始めて、うん、最近では結構、何人かの方が研究されてます。ただ揺れた現象を回転に変えてる方が多いので、
うん、
揺れをそのまま揺れのまま発電にするというのは少ないです。
結局揺れたエネルギーを回転に変えて、
はい、
で普通にタービン回してるっていう、
はい、他にも海外なんですけれども、うん、振り子、風で揺れる振り子で発電するというのを考えられた会社さんがありまして、はい、こちらの方はもう砂漠に実際に何本も立てて、うん、実地試験をされているようです。
風の力でそれを揺らして、
揺らして本当に棒が砂漠の中でゆらゆら揺れてるんですけども、
うん、
その振り子のように揺れてる現象で発電をしているようです、う
ん、それ発電材料を使ってるんですか。
そこは発電材料ではないんですけれども、うん、どういった仕組みで発電されてるかはまだ公開されてないみたいですね。
ああ、そう、秘密なんですか。
秘密みたいですね、
うん、いろんなことをじゃあ今世界でやってるわけなんですね。
そうですね。
それからですね、先生もう一つ気になるのは先生のテーブルの上にですねプラスチックで作られたフィルムがフォルムになっているマンタエイみたいなのとか、はい、あとイルカみたいなのとかが、はい、マブチモーターみたいな、
そうですね、
お風呂で遊ぶやつをつけてるんですけれど、
はい、
あれお風呂で遊ぶんですか。
そうですね、お風呂ですとかプールなどで遊べるような、
うん、
電池で動くおもちゃなんですけれども、うん、モーターを回してマンタのヒレあるいはイルカの尾ひれを動かしてスイスイ泳いでいくというおもちゃなんですけれども、
モーターを動かすと、
はい、
マンタのヒレが動くんですか。
はい、
あ、今ちょっと先生が手に取って、
このように、
あ、モーター回すとですね、前に車輪のようなのが ついてまして、はい、でクランクみたいに、はい、そのヒレの部分につながっていて、はい、ヒレが上下すると全体が本当にエイが泳いでるみたいな動きで動くんですね。
はい、
これ先生作ったんですか。
あ、これ市販品です。
あ、こういうおもちゃ、
おもちゃが売ってるんですねこれモーターでヒレを動かして泳いでいくんですけれども、
うん、
逆に流れでヒレが動いたらモーターを動かしてくれるんじゃないか、つまり発電してくれるんじゃないかと思って手に取ってみたわけなんですね。
へえ、おもちゃも先生の手にかかると発明の材料になるんですね
そうですね、まあ、このおもちゃを最初に考えた人が素晴らしいんだと思いますけども、
これはモーターを回してこのフィルムが上下してエイが泳いでるような運動にして、
はい、
水を後ろにこう、はい、ダーッと送るって流れを作って泳いでいくわけですけれども、
はい、
先生の場合はまず水の流れが来て、
はい、
でエイのヒレが上下するとそれが回転運動になってモーターに移ると、
はい、
発電すると逆をやるわけなんですね、
はい、
これ水流の中に入れてみました。
いや、実はまだ入れてないんです。
あ、入れましょうよこれ、
はい、
でも相当こう水流が勢いよくないとモーターを回すまでなかなかいかなさそうですけど、ね、
そうですね、このモーターで何かを動かすのを逆に使うっていう時にはモーターを回すだけの大きな力が必要になってくることがありますので、
うん、
遅い流れですとか柔らかいヒレだと逆にモーターを回すだけの力が出ないということもあるので、
うん、
そこが工夫のしどころだとは思います。
へー、どういうふうに水を流すかとかいうそういう工夫もあるでしょうしね。
はい、はい、ここはモーターを動かすための、歯車の機構ですね、
うん、
やはり歯車などを介してしまうとそこで大きなエネルギーを取られてしまうので、
うんうん、
モーターを回すまでにエネルギーが残っていないということが起こるんです。
あ、じゃあ 先生、今日はあの圧電材料での発電の話をいろいろ教えていただきましたけれども、
はい、
圧電材料以外の方法でも発電することをいろいろ考えているんですね、はい、
そうですね、あの世の中の流れの中で起こる面白い現象が発電に使えるんじゃないか、うん、役に立つことに使えるんじゃないかということを考えています。
まあ、今電気をどう起こすのかっていうのはね、地球人にとって命題ですけれども、
そうですね、
いろいろなエネルギーが世の中には溢れてるんですね。
そうですね、今までは捨てていたようなエネルギーですとか、
うん、
あの邪魔者扱いされていたものが、うん、実は役に立つものだったということがあるのかもしれない、
うん、
そこが面白いところですね。
あの旗がはためくような都心なんかは風は嫌なものですもんね。
そうですねあのこちらの豊橋も来たばかりの時は春先は強い風が吹いてたんですけれども、
あ、そうですよ、
私としてみれば、
うん、
あ、こんなに風が吹いてるんだったら研究が進むだろうと思ったぐらいなんです、
う
ん、
そうですよ先生、あの長岡に帰るのもいいですけれども、豊橋は風が自慢ですからね。
そうですみたいですね
よければぜひここでも研究していただけると、
はい、
すごいあのいい結果が出るんじゃないかなと思います
ので
、
ね、そうですね、今回 の, あのこちらにあの詰めさせていただいたのがいいご縁になりましたので、うん、今後もあの研究だけでなくあのいろんな面でもあの交流をさせていただければと思ってます。
これで晩秋から冬になるともっとすごい風が吹きますからね。
そうですか
僕らはうわーって言ってる中で先生はウハウハ言ってるわけですね。
そうですね、あの風の中でなんであの人立ってるんだろうって思えるかもしれないですね。
そうですね、はい、面白い研究ですね。今日は、機械工学系の山岸先生に見せていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました山岸先生の業界用語は
流体関連振動。流体構造連星振動、または単に流体振動とも言います。空気や水の流れの変化とその流れの中に置かれた物体の変形が相互に影響し合って振動する現象です。電線の揺れもこれに当たります。揺れが大きくなる強振の状態になると大きな騒音や構造物を破壊してしまうこともあり、一般には発生しないか、または小さいまま抑えるように努められています。
天白の城技科大。機械工学系吉永先生のお部屋にはプラスチックでできたたくさんの口唇の模型が置いてあります。一つ一つ形が違う唇は全部吉永先生の口のコピーだそうです。全部ご丁寧に、中には歯も下ベロも再現されております。次週11月30日の天白の城はその口から出てくる音を放送しますを楽しみに。